京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週のタイトルは AR 技術が融合した光のマンダラ宇宙ですね。
はい、なんだか難しいタイトルですけれども、
う
ん、
AR、
AR、
ね、最近ニュースでもよく聞きますよね。
そうなんですね。AR っていうのはですね、最近は、まあ、VR バーチャルリアリティという言葉はね馴染みですけれども、はい、この AR という、ものがございまして、そちらの方をですねちょっと取材して体感していったということなんですけれども、はい、これはですね、どういったらいいかな、現実と
、
バーチャルを組み合わせてこう立体的にこう体感できるというような施設ということで、拡張現実という日本語がね当てられてますけども、
ね、英語では、うん、オーグメンテッドリアリティということ で、ね、AR だそうですね。
こちらのですね AR のイベントがですね世界遺産東寺で開催されてまして、今回ですね、まあ、環状院という、建物でされてるんですけれども、こちらの方にですねちょっと取材をね2人で行ってきたんですよね。
そうなんですよ、東寺のね文化部長三浦文良さんに案内していただきまして、はい、行かせていただきました、
ね。当時といえばね、はい、皆さん五重塔が有名ですけれども、うん、大変広い境内でございましてね、その、まあ、境内の南西隅とでも言いますかね、
はい、
に環状院という普段非公開の重要文化財の建物があるんですよね。
普段入れないところです、
うん、そうなんですよ。何か聞きますとですね、年に1回程度しかこうオープンされないというかね、常は非公開でもう秘密に包まれているというような建物らしいんですけどね。
環状院の東門は鎌倉時代後期の重要文化財ということ で、何をとっても古いものがたくさん集まっているところですよね。
で、環状院の本体も1回燃えてるんですけれども、徳川将軍家光の時代に再建された建物で、はい、こちらの方も重要文化財という形になってるんですけれども、もともとはですねこれ伝法勘定といいまして、こう密教の奥義をですね、
はい、
師匠から弟子にこう伝えるときに使われる建物として、うん、大切に残されているという建物なんですよね、
はい、意識のためのお堂ということ、うん、だから普段、ね、入れないのは納得ですよね。
そうなんですよね。で、お堂といいましても、仏像とかはなくてですね、石畳がこう綺麗に敷いてあって、そういう儀式を行うための神聖な場所にですね、
はい、
今回この拡張技術 AR 技術を用いた、イベントが開催されているというところなんですよね。
はい、うん、まあ、当時といえばもう1196年のもの、年前のものということ で、あそこにいたも平安時代にこうタイムスリップしたような、うん、そんな気持ちになれるところ で、最新の技術、うん、って思いましたよね。
そうなんです。なかなかねこうラジオでは伝えにくい部分もあるんですけれども、まずお堂の中がこう静寂で、静かな感じなんですが、そこにミラーボールとかですね、こうチルサウンドと呼ばれるちょっとしたこう音とか光がこうまずディスプレイされてるんですね、
はい、
う
ん、なんかやっぱり宇宙空間っていう感じですね。幻想宇宙空間を感じました、
うん、で、これに拡張現実 AR の技術というのを使いまして、はい、例えば皆さんお持ちのスマートフォンとかですね、はい、その iPad みたいなこうタブレット端末を通してその景色を見ると、これまた全然違う世界が広がってるというところなんですよね、バーチャルリアリティっていうのはメガネはめるにしても何にしてもこう全部コンピューター映像を、まあ、体感するじゃないですか、
はい、
でもこの拡張現実はそのコンピューターの映像と現実の映像をミックスして融合させたのをこう見れることができるというような技術なんですよ ね、
不思議な世界で、でも感動しましたよ ね、
で、この、まあ、マンダラという言葉が示すようにですね、はい、密教の世界をこうバーチャルにこう表しているというようなものとか、
それがマンダラですね、
うん、そうですね。あとはその宇宙というキーワードがありますように、その宇宙空間の中にいるかのような錯覚をするようなお堂体験、ね、 ってきたりとかいうことで、ぜひね、これね、6月の21日まで開催されてるんですよね。
そうなんです、開催されてます。人気がね、あって1ヶ月延長されたということで、6月21日まで体験できます。
で、それね、当時の境内入りまして、とにかく南西の隅を目指してどんどんどんどん歩いていくとですね、お登りとかも立ってますのでね、ぜひ行っていただけたらと思うんですけれども、橋本さんどうでした、こう体験されて。
いや、今回ね、プロジェクションで映し出される曼荼羅と立体曼荼羅、あと両サイドにね、大蔵界曼荼羅と金剛界曼荼羅が映し出されていまして、時折、当時さんで有名な立体曼荼羅も出てくるんですけども、この立体曼荼羅がなんと CG と伺って、私は写真だと思ってたんですね、最初、映像だと、そしたら柱があるの で、実際のところではこんな撮影はできないから CG で作りましたと、三浦さんおっしゃってて、
仏像がね、こうずらーっと並んでるような映像が体感できるんですけれども、確かにこう普通仏像って柱があったりね、してこうそんな綺麗に撮れないですけれども、写真のようとか実際の映像みたいな感じでしたもんね。
そうです。そして両曼荼羅ね、大蔵界と金剛界の両サイドから、慈悲の光と知恵の光がこうそれぞれ輪になってね、発せられてて、それタブレットで見れるんですよね。で、真ん中に融合されて輪となってるもの、お花がパッと開いてるという
。そうです、その石畳一面がね、こう青いお花畑のような感じでね。
そうなんですよ。
だからその仏教の密教の世界ってね、私たちその体感見ることはできないですけども、より近い形でね、こう体験させていただいて、あ、天国仏像さんの世界ってこんな世界なのかなというのをちょっと垣間見ることできましたよね。
そうですよね。でもタブレット持ってないわ、スマートフォンじゃないのという方でも、ちゃんとタブレットが向こうで置いてあるんですよね。
そうですね。貸し出しができますので、手ぶらで行っていただいてもね、本当に AR 世界を体感できるということになるんですけれども、まあ僕はあれ考えましたけどね、だからその現実と仮想を融合させる技術っていうのは、例えば車のフロントガラスディスプレイとかね、運転してて、そう、その外の景色と窓ガラスの映像がこう合わせたような世界とか、これからのいろんな可能性を秘めてるんじゃないかなと思ってね。
そうですよね。
考えてたんですけれども、なかなかね、この AR 体感できる機会もないですし、何よりもこの感情院を見る機会っていうのがほぼないですからね。
入れるだけでもありがたいですし、 そして入れば神秘の空間、こう宇宙を感じられる。
そうなんですよね。だから本当はこう儀式として厳かに使われる空間に、このような神秘的な光が現れてというところがね、今回の目玉かなと。
ね、野村さん2人ですごい感動に浸りましたよね。
そうですね、本当にね、三浦さんのご案内でより分かりやす
い、ね、助かりました。三浦さんありがたかったです。
毎日ね、オープンしてますのでね、9時から4時半、まあ、4時受付終了ですけれどもね、行っていただければですね、いつでも見ることできますので、ぜひお運びくださいませ。
配管料は500円です。投資の配管料をお持ちの方は100円引きになりますので、ぜひこの機会に行ってみてください。
はい、
さあ、本日は AR 技術が融合した光の曼荼羅宇宙についてお話しいただきました。さて、今週もリスナーの方からご質問をいただいております。はい、古いお家の改修工事を考えています。いろいろな補助金があると聞きましたが、どのような補助金がありますかということです。ありがとうございます。
そうですね、リフォーム改修お考えの方ね、いろいろいらっしゃると思いますけれども、実はですね、例えば京都市でもですね、いろいろ補助制度が充実しておりまして、そういった補助金をうまく活用すると利口なリフォームができるという場合もありますので、ね、ちょっとそういったことをご紹介していければなというふうに。
やっぱりあるんですね。
年度年度で変わりましてですね、今年は2019年度という補助金のご案内になるんですけれども、分かりやすいところで言いますと、例えば京町屋をね、直すときに京都市は京町屋の保存再生に力を入れてますから、いろいろ補助をしていくんですけれども、あと実はね、もう一個力を入れてるのは耐震リフォームなんですよね。
耐震ね、大切ですよね。
そうなんですよ。もし大きな地震とか災害が来た時にですね、建物がたくさん潰れてしまうと、私たちの生活も危ないですし、町にとっても良くないということ で、この耐震のリフォームにですね、京都市はいろいろと補助をね、実は出してるんですね。で、最大ね、150万円っていう制度とかございまして、例えば古い家を現在の耐震基準に適合する工事にしたら100万円。京町屋の場合は120万円とかね、いろいろこう、メニューがあるんですね。で、あとは例えば基礎がこうちょっと鉄筋がない 弱い基礎を鉄筋のある基礎に取り替えた時に15万円とかですね、柱、古くなった柱を変えたら20万円とか、いろいろね、こう細かい、
結構出るんですね。
そうなんですよ、メニューが充実してるんですね。だからまあ基本としてはまあ何でしょう、例えばカレーライスみたいな基本セットがあって、そこにこうオプションを加えていくような
チーズを
そうトッピングしたりとかいうような形で、
温泉卵がトッピングみたいな、そんな感じですね。
ちょっとずつちょっとずつね、使えるんでね、ぜひね、改修お考えの方はまずはね、耐震リフォーム考えてみてはいいかなというふうに思うんですね。まあ、
どのように申請するんですか？うん、
あのね、これはね、京都市の窓口で申請受け付けてるんですけれども、はい、まずはその現在の建物がどうなっているかっていうのを、これまた無料で調べてもらえますんでね、
それはありがたい、はい、
そうですね、その住宅の調査から始めていただいて、はい、書類を整えということなんですけれども、まあ、私どものような、ね、専門家がまたお手伝いすることができるんですね。
でそ の、まあ、ちょっと痛み具合とかそういうの鑑定士さんみたいなのが見に来られるということなんですか？
そうですね、住宅の場合はですね、京都市の制度としていろいろとそういう調査も無料で行っているという場合もありますので、まずは見に来ていただいて診断という形からスタートなんですね。
こんな補助金制度があるって打ち出してますか、京都市って？
京都市はね、すごく宣伝が下手なんですね、これね。で普通の株式会社だったらね、こうマーケティングとか営業とかいう目線であるんですけど、京都市はね、皆さん公務員さんですから
自分で調べないといけないわけですね、こちらが。
これね、でその他にもですね、例えば省エネリフォームと言いまして、窓を断熱回収するとかですね、床下天井に断熱を施すとかいう時にですね、また5万円とか3万円とかいろいろとね、こう補助があったりとかするんですけれども、ちょっと変わったところではですね、その窓の防火回収と言いまして、窓ガラスって結構実は火事に弱いんですね。
あ、そうらしいですね。
うん、そうなんですよ。だからすぐ熱に割れちゃうんですけれども、ちょっとその熱に強い、窓に変えると、そういったところも補助金が出たりとかいうところなんですね。
そんなありがたい制度があるんですね。
そうなんですよ。で、あとはね、そのエコというキーワードで言いますと、太陽光とかね、蓄電システムとかね、変わったところでは太陽熱の利用システム、まあ、お湯を沸かしたりとかいうようなことでもね、補助してますのでね、ぜひぜひ、利口にいろんな補助金を組み合わせて使っていただければまたいいことができるかなというふうに思いますよね。
はい、
ま
あ、調べたいときには京都市のホームページから調べたらいいんですかね。
そうですね、都安心住まいセンターというところのホームページに詳しく載ってますのでね、京都市のホームページからその補助金というのを探していただければいいと思いますね。
はい、ぜひお調べになってみてください。はい、さあ、この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバート市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバート市建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
そしてローバート市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 451-5777 番です。ホームページ検索はローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでね、今日は環状院特別公開のお話をねお伝えいたしました。
ね、素敵なところでしたよね。
京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバート市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りしました。